愚伽伝の六章三十一節にこういう言葉があります。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。ここにこの共同訳っていう聖書があるんですけれども、ここにも書いてあります。他にはですね、その
聖書を開いたって
六章の三十一節、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。これはイエス様がこのいわゆる三条の説教と言われているこの話を締め最後に、これ一番大切なこととして、クリスチャンにとって一番大切なこととして、まあイエス様の言葉を借りるならば、人間として一番大切なこととしてここにこの教えております。自分にしてもらいたいと望むと通り、共同訳には自分にしてもらいたいと思うことをと書いてありましたけれども、望む通り人にもそのようにしなさい。ここに一連のイエス様がその結局神の民ならばこうしなさいと言われる、これがキリスト教の一番大切な根本なんですよという意味ですね。いや、これはもうイエス様がそのようにメッセージなさいましたけれども、なかなか私たち肉を持った人間にはしがたい、できない、しにくいことです。自分より他人のことを思いなさいというんですね。これ32節には、自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛します。ここで言う罪人というのは、いわゆる主税人や、それから主税人や遊女、それから用人たちのこと、要するに社会的に人々にまともに見てもらえない、認められない、そのような人々のことを言っております。そして侵略に生きる私たちにとっては、この罪人というのはあまり大きな声では言えないですけど、未信者のこと、イエス様を信じていない人々のことでさえも、自分を愛する者、自分に好意を持ってくれている者にとっては、に対してはいわゆるいろんなことをしてやるではないでしょうか。自分を愛する者を愛しますということです。ここにこう言っております。まあ要するに一般に一連のこの説教は一般には黄金律と言われているもの、キリスト教の根本精神をイエス様が言ってやる。だから何時の敵を愛せよと言われる、自分に敵対するものを祈りなさいと言われる。でも私たちにはそれはなかなかできないことです。特に生まれつきの思いを持っている人、私たちも含めて 生まれつきの性質を持っている者にとっては自分に敵対するものを、ね、祈りなそのため、その人のために祈りなさいと言われる。今新聞紙を逃がしているのはそのイスラム国、あの人たちは自分に敵対するものは殺せ、でもイスラム教とキリスト教の根本的な違いはあなたの敵を愛しなさいと言われる。敵対する者のために祈りなさい。なかなかできないですね。でもキリストの愛に導かれるならばそれができるとイエス様はおっしゃった。だからイエス様は十字架上に酔いつさえも自分をあざけり合っている、自分を罵っているその人々のことを父なる神の前に取り出して、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからない、文語さえ言うならばそのなすところを知らざればゆえなりと言って、イエス様は取り出しのルールをなさいました。私たちイエス様が語っている言葉は35節、ただ自分の敵を愛しなさい、彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに返しなさい、そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き者の子供になれます。愛知県におった頃、私はいわゆる帰りの出先をなくしてしまって、そしてある牧師さんに借りました。そして後日この間お借りしたものですって言って返したら、その牧師さんがおっしゃる、いやいや返してもらうさ、目にも持っておりません、そのお金をそのまま献金箱に入れてしまったことをふと思い出します。人に金を貸したその返してもらうことをもらえると、ここに34節、返してもらうつもりで人に貸してもやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した部分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。それは罪人、普通の人々が一般にやっている当たり前のことでしょうとイエス様はおっしゃいます。そして神の民はそうであってはならない、これもなかなかできないことです。経済の原理の中で生きている私たちにはなかなかできない、ある人に言わせると不可能でしょうと言います。でもイエス様はそうおっしゃいます。さらに私たちにはどうしてもできないことがここに書いてあります。ただ自分の敵を愛しなさい、彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに書きなさい、そうすればあなた方の向ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き者の子供になれます、いわゆる神の子になれますよ。私たちはイエス様を信じました。聖書には信ずる者は神の子であると言われると思います。私たちは神の子でありながら世の人々と同じことをしている。まあ私たちはこの世に住んでいますから、それもやむを得ないことでしょう。しかしイエス様はこれがいわゆるイエス・キリストを信じている者として一番大切なことなんですよということを言っております。 そしてこのいわゆる神の子供として大切なことは、あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。36節ですね。こうあります。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。人を思いやりなさいと。先ほどから何度も繰り返しますけれども、一連のこのらのことは私たちにはなかなか知らない。なぜならば私たちも神様を信じていると言いながらも、この幼い時から培われた人間的ないろいろな思いを持っております。イエス様はそのまま私たちを神の子として受け入れてくださいました。私たちはクリスチャンと言われております。でも古い結局経特に日本人の場合は経済原理の中に生きております。書き高のを返してもらうなと言われたり、またあなたに敵対する者 のために祈りなさいと言われても、なかなか知がたいことです、出来上がたいことです。でも神様はこの私たちにそれを求め、繰り返し求めておられます。そして最後に37節にこう書いてあります。これは私たちがついやってしまうこと、多分現在も私たちはそのことを意識しないで意識しないでやってしまっていることですよ。要するに37節にこうあります。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれます。自分も裁かれませんね。人のを罪に定めてはいけません。そうすれば自分の罪、自分も罪を罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。私たちはいわゆる、使徒信条の中で言います。主の祈りの中で言います。私たちも自分に罪を犯したものを許しましたから、私の罪も許してくださいと私たちは祈ります。でも果たして本当にこの自分の中にあの人はと思っているその思いは本当に なかなか許すことはできない。それが生まれつきの性質を持った私たちです。イエス様はこの中に聖書の中にたびたび裁いてはいけませんと書いてあります。マタイ伝の7章にはマタイによる福音書の7章には一節、裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからね。私たちが人を裁くとき同じその計りを持って私たちも裁かれるということです。あなた方は人を測る計りで自分も計り返されてきたからですと書いてあります。 解釈します。ですから私たちはこのいわゆる黄金律と呼ばれているこのところを繰り返し私たちは読む必要があります。ここにこのいわゆる七つの教訓が語られています。まず1、呪う者を祝福し侮辱する者のために祈りなさい。頬を打つ者には他の頬を受け、上着を奪う者には下着をも与え、奪う者からは取り返さず取り戻さず、自分の望むことを他人にする。イエス様が語ったこれらの教訓は非常に具体的で、でもいわゆる簡単にイエス様をおっしゃっておられますけれども、その私たちのクリスチャンである私たちの心にずしっとくるこの教えでもあります。私たちは少しでもキリストの姿に似るようにこの地上の生活を送ってまいりましょう。感謝です。終わります。